で、お話を聞かれて、もちろん、木本さんは亡くなられた、前に亡くなられたわけですけども、それで今回この論文を、として書かれて、なんか、どうでした？なんか、特にこういうことを、こう、学会でも伝えたいとかあったと思うんですけど、うん、
そうですね。まあ、結局、その木本さんから、まあ、生前に日記をあげるよと言われて、で、まあ、それを、まあ、活用して、まあ、何か、まあ、論文というか、最初は、そういうこともね、まあ、考えてはいたんですよ。で、それもやっぱり、ただまだ僕が、その、裏話が載ってないかな、みたいなところから抜け出してなくて、で、まあ、それとやっぱり、ちょうど、その木本さんが2005年かな、亡くなった頃に、日本と韓国で外交文書が大量に、公開されて、なんか、そういうところを優先的に、まあ、整理をしていたら、まあ、本当に10年以上経っちゃって、で、すると、もう木本さんと同時代で、生きてた人も亡くなっちゃうので、それは本当に僕は悪いことしたなと思うんですけど、まあ、とにかく、それが一段落、その、外交文書の整理だとか、そういうことが一段落して、やっぱりこれはまとめないといけないなと思って、まあ、ちょっと、その、まあ、研究費を始めたんですけど、ただ、自分とかそういうそのインタビューの記録だとか、日記の資料をどういうふうにそのまとめたらいいかっていうのは、なかなかわかんなくて、僕も、それは本当に、5年計画の5年目ぐらいでようやくこういう形で論文発表できて、で、まあいろいろ悩んでいたんですけど、僕が参加している研究会の人から、うん、まあどういうふうに書いたらいいんですかねっていうふうに僕は質問したら、まあ、とにかく、もう自分の主観が入るところは、主観が入ってもいいんだと。もうとにかく、日記だったり、インタビューをした、直接した人間の、その時の感じ方だったり、解釈というのも含めて、それは、まあ、書いていいんだということを、助言されて、まあ、それがとても励みになりました、ね。だから、今まで僕はこういうのは書いたことなかったんですけど、まあ、ようやく書けてよかったなと思います。
その、木本さんが日記を託すっていうことに、私すごい驚いたというか、すごい思いだったんだろうし、それをヨッシーさんに託したことの意味っていうのを、こう、ヨッシーさん自身が、こう、すごくどう捉えられたかなとか、なんか、私がそういう日記を受け取ったらどうしようって思ってしまいますね。うん。日記を受け取るっていうことは、日記を誰かに託すっていうことは、ものすごい人生の大きな行為ですよね。うん。
そうです。
うん。
だからまあ、それだけ信頼をいただいたのかなとは思うんですけれども。うん。だからまあ、日記もね、やはり、公表するために書く文章ではないから、うん。うん、やっぱりその自分の考えを整理したり、まあ、その時の思いとかも、残したりして、まあなんか今風に言うとっていうとあれですけど、自己受容していくっていうか、
うん、
自分自身を納得させるための、まあ、記述だったりするんですよね、
うん、
で、だからそういうとても個人的なその人の目的によって書かれたものをなんか資料として扱うっていうのはどういうことなんだろうっていうのは、まあそれまでにも日記を使った研究っていうのはありますけどね。ただまあ、政治家とか、ね、その有名な人のその文章とは違いますから、まあそういうところの扱いもどうしたらいいのかなって、
うん、
思ってきました。
今と違ってパソコンじゃないし、手書きだし、文字自体に感情も入るだろうし、なんか、そこから溢れ出てくるものを、 どう受け止めて解釈するかっていうのは、が、大変な、なんていうか、作業っていう言い方は変ですけども、プロセスだなって思いますね。うん。その、うん。
まあ、なんか、そのね、インタビューもそうですけど、まあ、日記とか、まあ、資料も実はそうですけど、まあ、歴史研究者って、その対話をしてるんだな、ことは感じましたね。
うん。
その対話をしながら、その資料や、その書いてあるものに対して問いを立てて、で、そこからまた答えをもらって、で、それを受けてまた、新たな問いを発して、っていうことを、こう、やり取りをするっていう、うん、まあ、そこから何かその得るっていうか、ね、まあ、そういうことを、まあ、やってきたなと思います。
そこになんか今まで吉井さんがされてきた歴史の方法、歴史っていうのはこの場合は資料に基づく、歴史、その方法とその日記を読み解くっていうのはなんか重なるところとかありますか？
まあ、やはりその今までやってきたことというと、やはり正確な記述かどうかとか、そういうところは、まあ、見るんですよね。
うん、
日記に書いてあることが、例えば、別の資料で裏付けられてるかどうかとか、まあ、その裏付けられるところはそうしますけど、ただまあ、誰々さんに会った話とか、個人的な経験までは、なかなか、確かめようがないですから、
うん、
そこをどうつなぐのか、で、そこを、どういうふうに、まあ、歴史の論文という形で、まあ、公表するのかっていうのは、
うん、
そこはもうやってみて、で、読んだ人とまた、感想を聞きながら、それは麦子さんも、ぜひ感想というか、まあ、そういうのかなと思って、うん、あとは、まあ、インタビューとか、まあ、そうした、日記などの資料とか、そういうのをお使いになる場合、どういう、ふうに考えてられるのかなということも、聞きたいんですけど、まあ、そういう話を聞きながらまたちょっと自分でじゃあこういうふうに書いたらいいのかなとか考えたと思います。うん、
そうね、手紙とかを日記はないですけど、手紙とかをもうこれ持っててって言って託されたことはありますね。しかも、私は、おさんばさんの近代サンバって言って、日本で家庭分娩をしていた、まだ施設の分娩じゃない以前のサンバさんが地域でどのように活躍を活動していて、日本の人口政策の中で、国家の近代化と、現場での出産とかリプロダクションの変化がどうその間をサンバさんが担ってきたのか、ミッドワイフが担ってきたのかっていう、それを現場の人から話を聞くっていうライフストーリーっていう方法をしてきたんですけど、で、そこで、元サンバさんが、もう皆さん亡くなられてますけど、私が学生時代にヨッシーさんが、大学院生の時にやってたみたいに、学生、大学院生の時にそういう調査をして聞き取りをしてて、で、ある時、これ出てきたからって言って渡されたのが、結婚する前との、なんか、パートナーとの手紙のやり取り。だからで、このもらっても、で、まずね、字が読めなくって、その当時の字が読めなくって、それで、とか、それで、まずどう読んでいいかが分からなかったりとか、で、自分のおばあちゃんに、これどう読むのってちょっと書き取ってもらったりとかして、で、しかも、そういう、当時の書いたものをどう読み解くかっていう、そういうのと、もう一つは私の場合は、私と話したことによって、竹島みーさんっていう、さんまさんのライフストーリーをお話を伺ったんですけど、私がインタビューをして、ヨッシーさんが 木本さんにインタビューをしてたみたいにして、で、ある時私が大学院でバングラデシュの調査をしてたので、そっちに行ってて行けない期間があって、で、戻ってきてまた話を聞き始めたら、その間に私が不在の間に思い出したことをこのノートに書き留めたっていう、こう日記っていうか書き留めたノートがあって、で、それも託されたんですけど、で、それはそれで私と出会うことによって、その人の記憶がわってこう出てきたのをこう書き留めていくって、で、それもまた専門用語とかいろいろあって、で、個人の日記の部分と思い出の部分と、その人にとっての活動の部分っていうのがあって、そういったその人の中でも専門の部分、活動家の部分と、その人の中の個人の生活の部分とか、いろんな感情があって、それをこうドキュメントとしてどういうふうに記録として見ていくかっていうところが難しいし、どっちも切り捨てないっていうのが、こう私にとってはそれが存在することの意味で、専門のところはちゃんと正確にこの人が言わんとしたことを専門として、この場合だったら医学的なことだったり出産のことなんだけど、をこう受け取って正確に理解できるかということと、もう一つその生活のいろんなプロセスのところは、どういうこう文脈でこの人がこう結婚も含めて文脈にあったのかっていうことを理解しようとし、で、その両方を理解するためにインタビューもあるっていう感じで、で、ただインタビューは変わるんですね。同じことを聞いても、その人、多分一年後聞いたら微妙に変わってくるんですよ。だから記憶は変わるし、変わることの意味もあるし、で、それを、だからこそいろんな資料、インタビューだけの資料でもなく、その人が書いた英語ドキュメントだけでもなく、もう一つの資料とか、他のインタビューとか、そういうものと組み合わせて、こう、ある場面を作っていくとか、それの、こう、いろんな、渡り歩くって変ですけど、それが、なんていうか、インタビューだったり、その人から受け取ったものをどう、こう、受け止めてやっていくかっていうのが、私の場合は、そんな感じでずっと、フィールドワークとドキュメントと、その人から受け取ったものっていうのを、いただいてきたものをこう、組み合わせて、それを、多分、ヨッシーさんもそうなんだと思うんだけど、誰に何をどう伝えたいかということで、今度、自分自身が書くときに、限定をしていったり、これを言っちゃいけないことだったり、言えないことだったり、っていうことをこう、抑えていくっていうか、っていう、また別のプロセスがあるんだろうなって思って、それで、ヨッシーさんのこの、今回書かれたものを見て、あ、多分、その物語はいっぱいの物語があって、そのほんの一部をここにストーリーとして出されているんだなっていう感想として思いました。私が話してしまってすみません。
いやいや、とんでもない。
うん、
お渡ししたその論文は40枚っていう原稿用紙、原稿用紙ってあんま言わないかもしれない。
言います言います。私は
400字詰め40枚の学生にはよく分かんない、何それっていう世界ですけど、とにかくその分量で何かを書こう、その一つのまとまったものを書こうということで、僕は本当に挑戦というキーワードで、それは、木本さんにとっての挑戦って何で、もうそこでまとめたんですけど、だからその、木本さんのふるさとの挑戦に対する思いだったり、その朝鮮人の友人に対する思い、あとはいわゆるその共産党の運動の中で培われてきたような、その理念としての挑戦といいますか、社会主義挑戦に対する思いとか、そういうのはあるんですけど、そういうところをまとめながら、ようやく コンパクトにしたっていう感じで、本当はもっといろいろなことを、まあ、木本さんは思ったり語ってたりしているし、で、本当にまあ、筆まめな方なので、うん、まあ、そういうところを含めると、もういろんなテーマがあるので、まあ、とても一つの、短い文章では書ききれないんですね。これはもう、うん、まあ、本ぐらいになるとしたらどんなことになるのかなとか思ったりしますけど、
うん、
それはちょっとね、僕も心の頭の片隅にちょっと置きながら、はい、過ごしたいと思います。